レディオベリーチャレンジング那須塩原。
アリスおはよう。
アンドトワボンジュール。
アンドトワボンジュール。もうそれはもうフランス感満載な挨拶ですが、今日は日本の雰囲気満載、雰囲気という究極ですね、それを僕ら堪能しに来ました。塩原温泉式見亭富士屋、ここ僕泊まってるんだよね。
え、泊まってるんですか。
一昨年のねお正月はここで過ごしました。
あ、そうですか。
おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。
すごい笑顔ですね、新前さん。
そうです。
どうしてですか。
それはもうアリスに言葉でなく説明したいなというふうに思うんですけども、いつも僕らは那須塩原で味わうものといえばお湯だったりしますが、今日はここがもうね日本一といって過言ではないものを味わいに来ました。自己紹介お願いします。
式見亭富士屋細井と申します。
何がすごいかというと、
お食事をメインに頑張ってる宿になります。
それも
お食事
加賀料理なんですよ。
加賀料理って、
加賀料理っていうのが石川県の方の料理のやり方になりまして、見た目も華やかにこう料理を楽しみながら味わうっていう手法が加賀料理になりますね。
いろいろな日本中を旅行する人たちがいるでしょ、その人たちがですね、ここの朝ごはん美味しかった、ここの朝ごはん美味しかったって声がいっぱい集まっちゃいまして、大会があったんです。
え、あるんですか。
日本中の宿の朝ごはんの大会があった。結果は、
関東大会では優勝しまして。
わー、素晴らしい。そうなんですよ。
今日は味わいに来たので、その朝ごはんを見ること、味わうことできますでしょうか。
はい、もちろんご用意しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、楽しみ。
じゃあ行ってみましょうか。
はい。ものすごく見た目がいいですね。大好きです。
さあ、これは最初はやっぱりサラダからっていうことになりますよね。
すいません、最初に手前にあります、はい、ドリンクのようなものがあるんですね、はい、こちらが、
はいはい、
ほうれん草の、はい、生野菜ジュースになっております。リンゴをベースで作っておりますので、はい、青汁のような色合いなんですけれども、すごく飲みやすくなっておりますので、ぜひ最初にお召し上がりください。
ではいただきたいと思います。
はい、
いただきます。覚悟を決めて飲んだんですけども、美味しいですね。
はい、苦味は全くないので、むしろ甘い、
青汁をイメージしていたら、あ、普通にジュースだ。
全然ほうれん草の苦さなんかはないですね。
渋みもないしね。
そう、
どうやってほうれん草アクを取ってるんですか。
特に今の時期ですと、ほうれん草すごく甘みがありますので、アクも少ないので、生のほうれん草なんですよ。茹でたりもしていませんし、はい、
美味しいな。で、いよいよサラダ行っても大丈夫ですか。
はい、
はい、これ野菜がもう見た目からして元気ですね。
そうですね、父親がほとんどの野菜作っております。
これいくつの品目の野菜が入ってます。うちですと大抵キャベツの千切りしかないんですけどではいただきたいと思います。いただきます。うん、甘いのではなくてちゃんと苦味がありますね。野菜の味を分からせてくれてドレッシングですね。一番最初お料理に出会ったのってのはいつ頃なんですか。
私の場合はここの旅館が25年前にできたんですけれども、その時ここを切り盛りしていたのが母親になります。その時にやっぱりその料理を食べていて美味しいとか、そういったのを感じ取った時にやっぱり料理人になりたいなって思って、そこがスタートですね、その料理の。はい、
那須塩原いっぱい旅館があって、それぞれにこう朝ごはんを出すわけですよね。旅館にとって朝ごはんってどういうものなんですか。
やっぱり次の日のこの旅の始まりのエネルギーを補っていただいて、でまた旅に出ていただきたい。はい、
鍋が出てきましたね。
こちらお味噌汁になります。
お味噌汁が鉄鍋で出てくるんですね。シンプルに緑が浮いていますが、これは
こちらもほうれん草になります。
そして中には
ちら、鶏のつみれになります。
つみれというとね、魚のつみれ思い浮かべる場合が多いですけども、はい、鶏のつみれですか、
はい、あの食べていただくと分かるんですけども、すっごいあのふわふわに仕上げております。
ふわふわ、では僕が先にいただきますね。ああ、こんな柔らかいつみれを食べたことがないっていうのは嘘です、前にもここでいただいて
ああ本当ですか。
そうです、ここでしか味わってないつみれですね。
うん、鶏の雲食べてるみたいです
そうですね、いい表現ですね。鶏の雲を食べてるみたいだと。
でこちらが、はい、茶碗蒸しになります。この茶碗蒸しで実はエントリーしました。
茶碗蒸しいただきたいと思います。どうしてこの茶碗蒸しこんなに柔らかく作れるんですか。
これはあの通常の茶碗蒸しよりも 1.5 倍ほど出汁を入れて作っております。
これは朝ごはんのために泊まりたくなりますね。
あとご飯になります。こちら、お客様ごとに
鍋できましたね。
炊きたてをご用意しております。こちらも父親が作った米を炊いておりますので、
まあ、地元の農家さんがって言える宿はある程度あると思うんですけど、親父が作ったって言える宿は少ないですよね
なかなかないと思いますね
それも那須塩原だからこそできるんですかね。
そうですね、
これは鮭ですか。
そうですね、鮭になります。
もう漬物なしでお米だけ食べてたいっていうぐらいのお米ですね。
漬物なしで珍しいですね、新鮮な漬物大好きなのに。
改めて式見亭藤屋板長細井さんに聞く美味しいご飯の炊き方。
はい、まず米は那須塩原市の父親が作るお米を使っておりますね。でその米が育ったお水で作っております。お水と米の相性がいいっていうのが一番ですね。それと昔ながらの土鍋ご飯で作る、やっぱ火力が違いますので、それを、ま、出来たてで出せるっていうのが美味しさの秘密かと思います。
なんか普通と違う研ぎ方をしてるとかっていうのはないですか。
あまり研がないですね。逆に言うと研ぎすぎるとうまみだったりが全て削れてしまうっていうので、少し混ぜる程度。
ここで食べるお客様は
ご飯米を食べる量が朝すごい多いですね。
そうですか。
現状1人1合用意してるんですけども、それでも足りないっていう方も1合っていうと結構多いと思うんですね。はい、
より食べたくなっちゃうんでしょうね、おかずの力によって。お宿に泊まられた方っていうのは朝ごはんは何時ぐらいから食べられるんでしょう。
8時と8時半と選んで食べていただいております。
8時の朝食に合わせるために細井さんご自身は何時から朝ごはんの準備そして作業なさってるんですか。
調理自体は6時半頃からやっております。
まあ、でも朝ごはんに1時間半かけてくれるお家ないですからねやっぱり特別だよね。
私は5分かな朝ごはん作る時間
私も5分かな家の朝ごはんで見た目美しいってないからね。
新年さんはどうですか、はい、旅館を選ぶとき、何の条件が一番大切ですか。
まあ、まずはやっぱお料理ですよね。
一番ですか。
一番、そう変わってきちゃいましたね。それは僕自身の問題もあるんですけど、この番組やってるとね、いい温泉をいっぱい知りすぎちゃうんですよ。
確かに選ぶの難しいでしょ
そうなるとやっぱご飯になってくるんだよね。でもここも入りたいですね今日この後入ってもいいですか。
もちろん、
はい、ありがとうございます。
たまに喧嘩してくる方もいるんですけども、夕食を食べながら仲良くなるとかそういった方もいますね。はい、
周りに来られるお客さんで喧嘩しながら来る方いらっしゃいますか。
正直いますね。
それぐらい
見てて分かります。
分かります。スタートでも黙って食べてるんですよね。
個室ですもんね。
そうなんです。
ここで
シーンと、そうするとやっぱり何かあるぞと、
それを料理の力で何とかしてやろうと。
そうですね。
お酒
お酒料理の力お酒の力を変えることはあるんですか。
そうですね、お酒もいろんな取り揃えていますので、はい、
でしょ。
お帰りの時に メッセージが添えてあったりします。そうなんです、ありがとうございますとか。
それ嬉しいですね。
もちろん記念日で利用するお客さんもたくさんいますので、うん、例えばプロポーズをする方も結構います。というとやっぱり2人の始まりがこの宿っていう人が毎年来てここでお祝いをする、結婚記念日をお祝いをするとか、そういう方もいますね。
どんなこうサプライズだったりするんでしょうか。
例えばお部屋に戻りますと、お部屋中にキャンドルが置いてありまして、そこに普段ありがとうも言わない旦那様から手紙が置いてあり、いつもありがとうとかってそういうものを書いて、奥様も泣いて喜んじゃいますね。
でも例えばプロポーズを断った時もありましたか。
最後の日っていう方もいました。最後の旅行とか、
あ、夫婦で、
はい、っていう方もいました。それが全部
別れるために旅館に行って
最後のお別れ会をしましたっていう方も正直いますね。いい思い出になり、2人は別々の道を歩むことになりましたっていう置き手紙があった方もいます。
まあ、この宿が原因でじゃないですよね。
バイバイ、最後の